私はあるお医者さんに行ったんですが、そのお医者さんが、大きな立派な病院のその彼の友人は麻酔のもうベテラン中のベテランと目されている人なんですが、いわゆるそういうがんの末期の痛みに対してですね、どんなに細心に注意を払ってその痛み止めを打ったとしてもですね、抑えることができるというのは 40% ぐらいしかないと。しかし驚いた事実に気がついた。そのいわゆるホスピスにいる人たちというのはそれよりももっと少ない痛み止めにもかかわらず本人たちは 90% 以上痛みを感じていない。だから医療っていうのはただ薬が治すっていうことじゃなくて、人の心あるいは感じ方っていうのが体をに作用するんだっていうことに改めて気がついたっていうことを言ってました。でご存知のホスピスというのは全人的なアプローチをするわけですね。医者ばっかりではなくてカウンセラーがやったり牧師がいたり神父がいたり、そして家族が一生懸命支えて、そして本人は一番したいように好きなようにするっていう、心に何にも残さないようにするっていうことが治療にも影響して、単なる痛み止めで 100% 痛みが止まるんではないんだそうです。気持ちが落ち着かないと痛みっていうのはやっぱり感じるんだそうですね。それも私は聞いて、なるほどって人間っていうのは気持ちによってとても違うんだなっていうことを痛感したんですけれども、今日の説教の題っていうのがその次元にこう関連するような題になってしまいました。責任転嫁から殺人へっていうふうなことですね。これは言うまでもなく、私はこの題をつけた時には創世記の3章っていうのは人間の現実、人間の罪、見当外れの判断をするって、そしてその見当外れをの判断をすることが今度は自然に責任転嫁する。アダムが神様にどうして食べたのかって問われたらですね、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたという言い方、つまり神様の方が悪いって、ああいう私にそういうものを食わせるような女を一緒にくれたからいかんのだというふうに言わんばかりです。こういう責任転嫁っていうのは小さい子供でも教えなくても自然にするようなんですね。僕だけでないもんとかですね、大ちゃんもやってるよとかっていうふうな仕方でこの自然に責任転嫁をするっていう癖がついている。それがやっぱり人間の持つ罪と関わると思うんですね。今日のテキストの中で神様がアベルの捧げた供え物を受け入れたけれども、カインの捧げた捧げ物は受け入れられなかったというふうに書いてある。現実的にどういうことなのかっていうのが分かりにくいんですけれども、ここの箇所を素直に読んだ時に何にも理由を書いてないです。これは神様がどうしてそういうふうになさったのかっていうことでしかないと思うんですが、この文章を作った人の意図というのは9節のお前の弟アベルはどこにいるのかっていう、これが一番大事なキーワードじゃないかなという気がしてるんです。アベルっていう名前はですね、もともと息とか儚さとか、それから空虚さ、無意味っていう、ね、そういう意味なんだそうです。アベルっていうのはですね。で、結局このアベルは歴史から抹殺されるって出てこない。だからいてもいなくてもいいような存在という象徴があるんです。この書いてアベルという言い方の中でですね。アベルは牧羊者。今、この記事を書いた時期は、 もう貧しさから忘れた、つまりイエスに言わせてもソロモンの栄華って言われるぐらい繁栄してるんですね。だからこれどこまで繁栄するだろう、しかももう土地も得て落ち着いてる。だからどっちかといえば農耕民族のような落ち着きを持ってしまった。だからこの場合にイスラエルは下位になっていないかっていうふうに考えたんですね。いつの間にか本当は神の問題であるのにもかかわらず、アベルの供え物が受け入れられたら、ここで典型的な嫉妬心が起こるんです。嫉妬心っていうのはですね、一番の根源である人を問題にしないんですね。ライバルを問題にする。いわゆる不倫関係っていうのは、男性に二人の女性ができたっていう時には、この一番悪いのは男性なのに、その二人の女性同士が競い合うんですね。そして父を取ったとか、私の方が本来そうなのにとか、そして同列に憎み合う、そういうものを人間は持っているんですね。アベルがお兄さんでカインが弟だったら何も問題はなかったんです。まずいことにカインがお兄さんでアベルが弟で、弟の方が受け入れられて、お兄さんのがダメだったっていう、それが嫉妬心。だから嫉妬っていうのはですね、私は罪に根源を持つと思うんですが、比較するっていう人間の特性から出てくるんですね。どうして起こるのか、六節ですね、神様に言われ、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。この伏せると顔を上げると正反対です。神に対しては顔を上げていなさいっていう、自分にとって都合が悪いということであっても、そしたらこの旧約聖書の詩編ではそういうことが述べられるわけですね。どうしてですかっていう神様にと、もっとひどいのイエス様は十字架の上でも、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかっていうふうに言う。つまりそういう率直さがあっていいのに顔を伏せた。そしてもう自分で結論を下したんです。ちくしょうって、もう煮えたぎったら顔を上げる心も起こらないっていうことですね。そして神様にそういうことを言われてももう問題ですね。アベルを殺してしまった後で神様に、お前の弟アベルはどこにいるのかって問われたら、言い草がいいですね。知りません、私は弟の番人でしょうか。この番人でしょうかっていうのはちょっともじってますね。アベルは羊の番人であるわけです。羊飼いですから。でアベルが羊の番したように、私がどうしてアベルの番人をしないといけないんですかっていう、そういう大変傲慢な表現ですね。そんなこと何も神様は問うていないんですけれども、そんなこといちいち知りませんよってこう言う。でもおそらくその時のカインの顔は引きつっていただろうと思うんです。さては見破られたかとかっていうふうなことでですね、一応このストーリーはそのためにカインは呪われるものとなったというふうに書かれるわけですが、そこで13節に今度はカインが主に向かって本当に語りかける、つまりこれある意味の苦しい時の神頼みみたいなもんですが、私の罪は重すぎて追い切れません、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょうという心配ある。神様に見放されたものっていうのは、いわばその当時の秩序から外されたっていうふうな解釈が成り立ったようですから、そうすると命の保証がないわけですね。でいつ殺されるかわからないっていう、そういう不安を言った時に、神様がじゃあ誰も打つことのないようにカインに印をつける。ここでも旧約を通して示される人間の不義にもかかわらず許して守ろうとする神の心の大きさというようなことが示されていますね。ヨハネの手紙っていうのがございます。 20節の後半を見ていただきたいんですが、ヨハネ第一の手紙の3章の20節、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。実はこの言葉が墓石に刻み込まれている人たちがいるんですね。ドイツのベルリンの南側の郊外、ヨッケン・クレッバーという人のお墓があるんです。この郊外の湖のそばの教会墓地ですね。3人の墓です。ヨッケン・クレッバーという人は真ん中で、妻とから娘3人並んで、その墓碑にはですね、こういうふうに書いてあるんですね。まず今の言葉、神は私たちの心よりも大いなる方であるというふうに書かれた。その後に、人種妄想の犠牲者として詩人ヨッヘン・クレッパーはその家族とともに1942年12月11日愛ともに死に着いた。我らの罪を許したまえ。ゼンドルフ教会区の福音主義諸教会によって兄弟としての結びつきにおいて建立する。1961年、19年後にこのお墓が建てられた。で、1942年っていうのは昭和でいうと17年、ナチスドイツの全盛期です。ユダヤ人狩りがどんどん進んでた時です。で、ヨッヘン・クレッパーという人は1903年生まれ、ですから亡くなった時は39歳の若さですね。一度は神学校に入って、お父さんが牧師だったんですから牧師になるようにっていうことで神学校入ったようなんですが、文学の道を行ってですね、父っていう小説を書いて、これが不思議にヒトラーに喜ばれるんですね。プロイセンの国王の話を題材にするんですが、彼はそれを信仰的に基づいて、そして謙虚で責任を取る王っていう形で、その小説作ったらしいんですが、ヒトラーがそのプロイセン国王に憧れてたらしいんです。それで、まあ、ある種のベストセラーだって一遍に有名人になるんですね。ところが、時代が進むと、ヒトラーのいわゆる民族意識っていうのは、ユダヤ人大嫌いになって、そしてユダヤ人を狩り集める。クレッパーの奥さんはユダヤ人だった。しかも年上。そして娘もユダヤ人。連れ子を連れてきた、その奥さんと結婚してた。だから、クレッパーを除いて、そのユダヤ人と同居してるっていうことが問題。ダビデの捕囚のマークを黄色い、全員付けさせられて、靴を履いて歩いてもいけない、迫害されていて、そして、ついには強制連行処、いわゆるご存知のアウシュビッツに連れて行かれるっていう、だから、とっても暗い時代だったんですね。クレッパーはそのことをとても悩むわけです。いいじゃないか、奥さんと娘を出してしまえば、っていうふうに、言う人もいたらしいんですけれども、彼にはそれができなかった。ルターのあの有名な賛美歌、神は我が櫓っていう、今は歌詞が直されたんですが、我が妻子もとらば取りねっていう、それはもともとのルターの歌にあったらしいんですが、自分はそのルターのような信仰は持てない。この妻子をとらば取りねってね、今はその時だからじゃあ取ってくださいっていうふうに私は祈れないっていうわけですね。そして必死になって陳情するんです。アイヒマンっていうそのユダヤ人の取り締まった責任者ですね、が友人だったようで、彼は何度も交渉に行くんです。そしてなんとかじゃあもう娘だけでも中立国に 出してやってくれって頼むんですが、一時期うまくいけそうなんだんですね。ところがもう一度最終的に確認に行ったら、それが12月10日なんです。亡くなる前の日です。この愛知なんからですね、ダメだって言われる正しいんですね。その時にクレッパーは死を覚悟したようなんですが、最後の日記に午後保安情報部での交渉、ついに私たちは死ぬ、ああこのことも神の身元にある、私たちは今晩一緒に死に着く、私たちの頭上にはこの最後の数時間私たちのために戦っておられる祝福するキリスト像が立っている、この眼差しのもとで私たちの生は終わるのだ。これが最後なんです。彼はそういう意味で詳細な日記をしっとつけて、日記が文学なんだっていう、見てもらうっていうつもりじゃないけども、自分の生きていたいことをその時その時、それで後にクレッパーの日記っていうのは出版されるらしいんですけれども、彼は激しい信仰の、まあそういう言い方が通じるかどうかわかりますが、そういう持ち主ではなかった。その当時いわゆるバルトだとかボンヘファーとか、まあニーメラーっていう人が一番先頭にいるんですが、ナチスドイツに反対する、そしてドイツ告白協会っていうグループができて、いわゆる抵抗運動を始めていくんですが、クレッパーはそれには乗らないんです。しかし逆にヒトラーに賛成する教会もあったんですね。それにも乗らなかったようですね。告白教会の人たちを冷ややかに見ていたわけではないんですが、共感しつつもちょっと自分は違うということだったようですが、彼を貫いた信仰というのは、これは実に墓碑に刻まれた言葉が、これは後の人たちがやっぱりよくこのクレッパーのことを調べて知っていたんだなというふうに思うんですね。彼の信仰は、神は私たちの心よりも大いなる方であるっていう、いわゆる告白教会、ヒトラーに抵抗した人たちっていうのは、ボンヘーファーが典型ですけれども、ヒトラー暗殺の計画にも加担するわけですね。そしてボンヘーファーっていう人は捕らえられて結局処刑されるってことになるわけなんですが、そういう抵抗運動ではなかったわけなんですが、しかし彼は自分の妻と子がユダヤ人であるっていう、そういう中で、そしてユダヤ人が抹殺されるそのただ中にいながら、なおこの暗黒の中で神は共におられるということを信じているんですね。彼の賛美歌の中にはですね、そういう苦しい最中なのに夕べの歌っていう歌にですね、あなたは強き身腕を差し伸べたまいました、災いも私を苦しめることはありません、私の眠りがなお脅かされることがあるとしても私は見守りのうちに安らかに生きるのです、あなたは私のまぶたに手を差し伸べたも私は一切の憂いなく眠ります、この夜私を導きたもう方は明日もまた私を導いてくださるのですか、っていうふうに、自殺は罪だっていう価値観っていうのはキリスト教会あった、特に保守的な教会の中にあったんだけども、しかしあえていわゆる一家心中の形、そのいずれにしてもその妻と娘は捕らえられて、そして殺されてしまうっていう、そこで一人だけ残るっていうことはできないっていうことでですね、いわばある意味で抵抗の死を選んだわけですが、そのクレッパーの価値を知ってたヒトラーっていうのは、その後でアイヒマンにこっぴどく叱ったらしいです。なんていうことしたら、もう少しまともに対応してやればいいのにっていう ことだったようですが、それだけだからクレッパがどんなに絶望したかわからない。でも私はこのカインとアベルの話とこう結びつけて考えるときにですね、不条理っていうそのカインにとっては自分の捧げ物が供え物が受け入れられないっていうのは不条理でしかないわけですね。しかし不条理に対して彼は顔を伏せた。神が呼びかけたにもかかわらずふてくさってしまったという姿に対してクレッパーは不条理の中でなおそれを超えて生きて見守る神を信じていた。このことを安易にですね、自殺もいいんだっていうふうに受け取られると困るんですが、あの厳しい時代の中でどっちにしても捕らえられて殺されるかどうかっていう中で最後の一つの証としてクレッパーが選んだ道、しかもそれは信じて歩んだ道っていうのは私は素晴らしかったと言えるんじゃないでしょうか。だから教会の人々がクレッパーの信仰に気づいた時に19年後でありますけれども、あの立派な墓碑を建てて、しかも神を許したまえという、我らの罪を許したまえという言葉を、これは広い意味があると思いますね。このクレッパーから心中せざるを得なかったというのも罪かもしれませんね。しかし我々がそれを支えなかったその罪をも許したまえという、いろいろのことが含められている罪を許したまえ、これは素晴らしい言葉だなというふうに思います。いつも私たちは罪を許したまえというところに立っていくことによって初めて恵みというのを知ることができる。どれだけのことができたかということよりも必死にそれをしながらもなお足りない、及ばない自分の罪を許したまえ、今の私たちの直面している日本の中でのいろんな状況においても、私たちに今一番大切な祈りはやっぱり罪を許したまえということではないかと思います。お祈りしましょう。父上様、私たちの罪は深くて容易に乗り越えられるものではありませんが、ただひたすらいつもあなたの御前に罪を許してくださいと祈るものでしかありえないことを思います。カインですら罪の告白をしたときに主は許しの印をお与えになりました。私たちの日々にも同じような大なり小なりの罪の多くあることを思います。どうぞいつもへりくだりつつ、またそのあり方を通して人々の優しさや素晴らしさや、また多く備えていてくださるあなたの恵みにいつも感謝し喜ぶものとなり得ますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。